おはようございます。神様は乗り越えられない試練は与えない。この言葉を語った水泳の選手がいます。日本記録、国際記録などを塗り替えてきた池江璃花子選手です。2年前2月突然白血病を発症され、一線を退かざるを得なくなりました。衝撃のニュースでした。あれから2年、苦しい闘病、ハンディを超えて激しい競技に復帰されました。新型コロナウイルスに感染されないで活躍していただきたいと願っています。どん底に落とされた時、彼女が語った言葉です。勇気を与えてくれます。神様は乗り越えられない試練は与えない。新約聖書のコリントの信徒への手紙1、10章13節にあります。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。2000年前、使徒パウロが困難と戦っているギリシャのコリント教会の人たちに送った励ましの言葉でした。彼の経験から来る言葉でした。パウロは、私たちの神様は真実な方だと、だから逃れる道をも備えていてくださいます。これを幾度も体験して確信できたからです。事実、その後、コリントの教会の人たちは立ち直ることができました。緊急事態宣言が11都道府県にまで発令されました。医療関係者の皆様が受ける危険とストレスは限界を超えています。事業の停止や失業から苦しんでいる方々やご家族が多数おられます。早く改善され、生活が守られますようにお祈りいたします。今、私自身、心が探られています。真実なる神様の前に、近くは家族やそして隣人の方々に対してどれだけ真実な、謙虚な思いを向けられているだろうか。そのためには少しでも生き方、生活の仕方を変える勇気を持ちたいと願っています。真実なる神様は今日もおっしゃいます。旧約聖書アモス書5章4節6節。私を求めよ。そして生きよ。主なる神を求めよ。そして生きよ。どんなことがあっても生きなさいと支えてくださるお方です。このお方に心を向け、共に生き抜いてまいりたいと願います。今朝の聖書箇所は、新約聖書、ルカによる福音書18章35節から43節です。ここに何とかしてほしいと訴え、生き抜こうとした人が記録されています。神の御子、主イエスとの出会いからこのことが起こりました。二つの点をお話しします。一つ目、主イエスに叫ぶことから始まった。38節。彼は、ダビデの子イエスよ。私を憐れんでくださいと叫んだ。ここで叫んだのは、一人の目の不自由な人でした。彼は毎日いつものようにエリコの町の出入り口に通じる道端に座り、生活の糧を得ていました。通りゆく人々に声をかけ、施しを求めていました。この日は違いました。大勢の人たちが群れをなして通りを流れていました。一体何が起こったのか、彼は聞きます。36節。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。そうしますと誰かがこう説明します。37節。ナザレのイエスのお通りだ、でした。これを聞いたことが、この目の不自由な人の人生の転機となりました。どなたにも大切な人生、生活の転機があります。コロナ感染症で教会では集会を控えていますが、訪ねてくださる方々がいらっしゃいます。一 一人のご婦人がお手紙をくださり、教会に来られました。81歳でいらっしゃいますが、ご主人を2ヶ月ほど前に亡くされました。伺うと、ご結婚前に東京の教会でクリスチャンになられ、洗礼を受けられたとのことでした。看護のお仕事を目指し、日野原茂明先生の講習会にも出席されたとのお話でした。もう一度聖書を手元にして読みたいと求めてくださいました。長い人生の中で神様の祝福を受ける機会を得て来られたのです。さて、この男の人は主イエスが近づいて来られる方向に向かって叫びました。それも周囲の人が驚くほどの大声で叫びました。彼にはこれが大事な人生の転機になると気づきました。逃しませんでした。大勢の人々がうるさい、やめよと言ってもますます声を大きく。39節。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けました。彼が気づいたのは、周囲が言うナザレの町出身の大工さんイエスではありません。ダビデ王の家系を継ぐ人を、民を救う主イエスでいらっしゃいました。聞いていました。多くの人の病を癒され、飢えている人々に食事を与え、権威ある神の平和の言葉を語っているお方であることでした。私たちもこのお方に叫んで訴えていいのです。2つ目、主イエスのこの憐れみがあった。その叫び声を主イエスは逃されませんでした。すでに主はその男の人の心もご存知でした。この人のために立ち止まられました。40節、盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。41節、何をしてほしいのか。彼が訴える前に聞いてくださいましたか。何をしてほしいのか。私たちにも実は今も聞いてくださっているのです。困っていることは何ですかと。私たちは今忙しくて手が離せない、後にしてくれということも可能です。しかしこのお方は私たちたった一人のために立ち止まられます。そのために何々をせよとの命令はありません。何をしてほしいのかと尋ねてくださいます。41節、主よ、目が見えるようになりたいのです。42節、そこでイエスは言われた。見えるようになれ。彼は見るようになりました。主イエスは不思議なことを言われます。42節、あなたの信仰があなたを救った。彼は何もしていません。主イエスが目を癒されました。明らかです。しかし、あなたの信仰が救った。目を癒される動機はあなたの主イエスへの信頼と信仰ですとおっしゃったのです。主の憐れみです。創造主が私たちのレベルに下がって私たちを変え、立たせて、勇気づけてくださったのです。私が3歳くらいの子供の頃かと思います。めったにないことで、父親が相撲の相手をしました。私が負けないようにしていました。こちらは勝てると必死にやった挙句、肩を脱臼、痛みで大騒ぎでした。主イエスは、私たち一人一人と対等に、そして優先してくださるのです。これが主の憐れみです。これにお答えするのは、このお方に心を向けて信頼する信仰です。終わりに、1つ目、主イエスに叫ぶことから始まった。2つ目、主イエスのこの憐れみがあった。この結果はどうなったでしょうか。この男の人は 目が見えるようになった喜びにとどまりませんでした。43節。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。大切なことは、神を褒めたたえたことです。彼には施しを受けてもお返しするものも、捧げるものがあったわけではありません。何か神の前に特別修行をしたり学んだわけでもありません。捧げるものはこの方を見上げる心、従う心のみでした。彼は叫び求めているうちに次第にどこに向かえばよいのかの確信を深めていったのです。何をしてほしいのかと聞かれ、主よ、目が見えるようになりたいと答えたとき、求めるものはこれで完了したと気づいたのでしょう。あとはこのお方にお従いすることだけが幸いだと気づいたのです。人生の転機をしっかり捉えたのです。私たちは何をもってこのお方にお返しを考えているでしょうか。奉仕をし、捧げ物をする。それも尊いことです。しかしそれ以上に、ありのままの自分をこのお方にお捧げすることです。主イエスは立ち止まっておられます。今私たちが抱えている困難や課題を待っていてくださるのです。そして尋ねておられます。何をしてほしいのか。このお方においだねしましょう。どのように解決されるかをお任せいたしましょう。それを期待し、神様を賛美する準備をいたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは自分勝手に神様から遠く離れてしまいました。それでも愛してくださり、救い主イエス様が代わりに犠牲となられ、私たちを許してくださったことを感謝いたします。あなたのもとに戻り、素直な心で憐れみを求めさせてください。抱える困難課題を克服させ、あなたを賛美させてください。今日それぞれの家でホームページを使って礼拝されている方々を顧み祝福してください。私たちが主の教会や家族、そして地域の方々に仕えていけるように励ましてください。風水害や豪雪で被災された地域の人々には必要が応えられ、安心な生活に回復されますように助けてください。国内外で広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて、人々の命、健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ、医療活動に従事されている聖路加国際病院や地域の医療機関の方々と町を維持してくださる方々をお守りください。教団の、また国内外のすべての教会の祈りに応えてくださり、主の皆が崇められますように。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。